3月17日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは昨日行われた日韓首脳会談について、韓国側は失望というような厳しい評価が並んでおります。一方で、日本側に関しても韓国との間の半導体の材料などの輸出管理に関して、ハードルを下げたんじゃないかというようなことも言われております。それから中国発の動画共有アプリ TikTok に関して、ニュージーランドの議会が17日、議会のネットワークに接続できる議員や職員の携帯端末からこの TikTok を削除すると明らかにしております。それ以外にもですね、イギリスも閣僚や政府職員のスマホでの TikTok が禁止になったり、あるいはアメリカ政府はこの中国企業バイトダンス TikTok の親会社に当たりますけれども、ここが TikTok の売却をするように、アメリカの事業に関しては売却をするように求めると、一般利用も、禁止するぞというようなことも出てきております。それからですね、政府と日銀、それに金融庁は今日夕方、国際金融資本市場に関する情報交換会合を開きます。シリコンバレーバンクの経営破綻を発端として、クレディ・スイスグループの経営問題などなど、世界の金融システムが動揺しているということで、日本は大丈夫かというところを点検するんだということです。収録しておりますのは3月17日日本時間の夕方3時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ323円18銭高、27,333円79銭で取引を終えました。アメリカのファーストリパブリックバンクという中堅銀行が預金の流出が続いているということが報じられておりましたけれども、これに対してアメリカと大手銀行が合計で300億ドルを預金するというふうに発表して、資金繰りを助けるということが明らかになりまして、それを背景にしてアメリカの株式相場も上がったので、日本でも安心したという買いで上がったというところであります。さて、まずは日韓首脳会談についてであります。昨日の夕方、日韓首脳会談が行われ、共同記者会見が行われました。でさらにその後は銀座において会食という形になりましたけれども、ここでいくつか懸案があったというところで、昨日この場でも触れましたけれども、まずはその先週の朝鮮半島出身労働者等の問題と、いわゆる徴用工というふうに韓国では言われていて、そして日本企業に対して賠償を韓国の最高裁が命じているというところについてであります。この賠償を支払うという債務に関して、これをですね、韓国の財団が行うと、日本としてはもともと日韓請求権協定でこれは解決済みだということですね。韓国内の問題だというところなんですが、問題はこの最高裁が発した命令によってですね、生まれた債権というものを強襲権、賠償を求める権利について、これをですね、ある意味この財団が持つという形になったわけですが、この強襲権をですね、求償権をそもそもきちっと韓国の財団がですね、今後蒸し返すような形で日本企業に対して行使をするということになると、これはまたゴールポストが動かされるということになりますので、求償権をですね、きちっと使わない旨の明言というものが必要だと、いわば債権の放棄を行うべきなんだということを申し上げましたが、これについて、昨日のですね、首脳会談後の共同会見の中で、記者団からの質問がありました。で、これについてですね、まず岸田総理は求償権の行使は想定していないと承知しているというふうに返し、そしてユン大統領も、もし求償権が行使される場合は再び全ての問題をスタート地点に戻してしまう、韓国政府は全く求償権の行使について想定していないというふうに述べたということであります。これはよく覚えておかなければいけないし、記者会見によってですね、 これが出てきたということ、まあこのあたりはですね、かつての河野談話にもよく似てるんですけれども、その文言の中にというよりはその後の、記者会見の中で、この談話に関してもですね、特に強制連行ということに対しての言及があったと。これがですね、ある意味で一人歩きするような形で、日本政府が強制連行を認めたのだということが言われておりましたけれども、その逆パターンでですね、こうして日韓の首脳が記者会見で認めたということが、外交上の何らか約束をしたというわけではないけれども、それに準ずる効果があるというふうになるかどうか、ここはですね、きちっとこれをノートテイクしておくべきだと思いますし、私は、もっと言えばですね、きちっと文書に残しておくべきだろうということは思います。あるいは、表に出さないところで、文書を残しているのかもしれませんけれども、だとすればですね、きちっとそれも、表に出すべきだろうと思います。というのも、何度も申し上げておりますが、韓国は政権が変わると前の政権の例えば外交的な約束というものを簡単に反故にするということがありますので、文書に残すといってもですね、それが、解禁になるのが30年後ということであれば、この 4,5 年で、また方針が変わる可能性があるというところに対しては無力であるということも言えるんですけれども、こうしてですね、記者団に対して発表したと、ただ、記者団に対して発表したという意味では、例のですね、いわゆる慰安婦合意というものも記者団の前で、外相同士が発表して、当時その外相というのが岸田文雄氏であったわけですが、それも簡単に反故にされたということを考えると、この会見の中身だけで、全て安心するというわけにはいかないだろうというふうにも思うところであります。半歩前進ぐらいのことで考えておくべきだろうと思いますし、これは折に触れ確認をすべきだろうというふうに思うところです。そして、もう一つですね、半導体の材料の韓国への輸出に関して、日本政府が厳格化措置を行ったということを、解除をするかどうかというところで、これに関してはですね、解除ホワイト国復帰みたいなことが、直前には報じられておりましたけれども、輸出管理解除というところなんですが、フッ化水素高純度のフッ化水素レジストフッ化ポリミドという3品目について、輸出管理の制限というものを、一部少し、緩くすると。いうことで、今までは経産省がチェックし信頼できると判断した日本企業から、韓国に対して、最小限度の管理で輸出することを認める措置と、いうところ、それまでは日本企業の韓国にある子会社に限定して輸出を認めていたというところですが、これからは子会社に限らないというふうになったと。ただホワイト国グループ A に戻すというですね、ほとんどチェックなしで、通すというようなことは、そこまで戻すということにはならないということ、ホワイト国にはなっていないというところですけれども、管理は少し緩くはなるというところであります。報じられ方にもよるというところで、誤解を生む部分もあったのかもしれませんけれども、もともとですね、これは輸出管理体制の問題ということで、いわゆる徴用工の問題等とは切り離して、考えるべきだと、韓国側はですね、ここをこう一体で、動いたんだというようなふうに見せたいと、これは国内向けのアピールという部分で、こっちを取ったんだから徴用工で譲歩するんだみたいなふうに見せたいというところですが、ただこれはそもそもの文脈として、経済安全保障の分野とこのかつての日韓の請求権協定に絡む問題というのは全く別物でありますから、これをですね、一緒にするというのは、非常に筋割れであろうというところで、日本政府としてはそこを絡めての話というのはしておりませんけれども、ただ韓国政府や、韓国メディア等々、あるいはその韓国側の説明を報じる日本のメディアなどもですね、しきりにこのいわゆる元徴用工の話と輸出管理というものが何か連動 しているかのように、映ると、まあ、そういった報道の仕方もしておりますけれども、まあ、これは全く別問であると。でここを一緒くたにして、さも連動しているんだというふうにしてしまうと今後に禍根を残すというのは、一つ意識しておかなくてはいけないところで、まあ、今後ですね、まあ、中国に対しての制裁等々というところが、具体的になってきた時にですね、じゃあ他の外交の問題と絡めて、圧力をかければ日本政府は動くんだというようなですね、前例を作るということになってはいけないわけでありますし、そういったイメージをですね対外的に埋め込むというようなことになることもやってはいけないと、まあ、霞が関の中では、ひょっとするとそれでですね、まあ、取引だみたいなふうに、丸く収まるのかもしれませんけれども、これは別の部分で禍根を残すことにもなりかねないと、一つ一つを切り分けてきちっとやらなければいけないと、まあ、これは安全保障に関しても同じでありまして、もちろん日韓あるいは日米韓というところでの連携というものは、大事になってくると、まあ、特に東アジア情勢、台湾海峡というものが非常にリスクが高まってくる中で、そこにリソースを割こうとしているところで例えば北朝鮮が連動するような形でですねミサイルを撃ってくる等々が起こって、これに対して、韓国が、きちっと対応してくれないということになってしまうと、非常にいい二正面作戦を強いられるということにもなってしまうので、ここの連携というのは非常に大事ですが、他方レーダー照射の話であるとか、あるいは自衛艦機を掲げた日本の艦艇の入港を拒否した問題等々、ここのですね、まあ、どういった指揮命令系統で、これが起こってしまったのか、まあ、政権のですね、まあ、過度なその介入というものが、軍の意思決定を阻害したんであればそれが起こらないようにですね、きちっと再発の防止策というものを韓国側に求めていくというものは別途必要になってくるというところで、何でもかんでもですね、一緒くたにするのはよろしくはないだろうというところは思うところであります。それからですね、TikTok に関しての規制というものが各国で広がりつつあります。ニュージーランドの議会が17日議会ネットワークに接続できる議員や職員の携帯端末から中国発の動画共有アプリ TikTok を削除すると明らかにしたということです。サイバーセキュリティの専門家からの助言に基づくものだというところでありますが、まあ、この TikTok を入り口にしてですね、スマホのアクセスやあるいは調べたもの、それから入力したキーなどの情報というものが、まあ、抜かれる可能性があるということは、様々なところで指摘されております。で、そこのリスクというものを重く見る国が増えてきているというところで、イギリスも閣僚や政府の職員のスマホで、TikTok を禁止にするということが発表されております。でこれは同様の措置をアメリカであるとかあるいはヨーロッパ EU ヨーロッパ連合 EU も、行うということで、まあ、これに足並みを揃えたという形になっております。でアメリカ政府はそれだけではなくて、この TikTok を運営する、傘下の企業の株式を、親会社のバイトダンスという中国の会社に対して、売却をするように指示をしたということであります。でバイトダンス側が売却に応じない場合はアメリカ国内での一般利用が禁止される可能性もあると、いうことになっております。まあ、シフィウスというですね、対米外国投資委員会というところが安全保障の観点から売却を指示したということで、経済安全保障の部分でですね、こうした資本の関係に関してもアメリカは指示ができるというところであります。で他方日本はというところですが、国民民主党がですね、職員であるとか議員の TikTok の使用というものをやめましょうということを、まあ、打ち出したということはありましたが、それ以外に政府として何かをやるということは全く出てきていないと、まあ、経済安全保障と言いながらですね、まあ、スマホの中身は個人の自由だというところで、まだまだそこに手をつけるということにはなっていませんが、ただ、例えば議会のネットワークであるとかあるいは、 省庁内のネットワークに接続できるような、スマホあるいは、このパソコン等々が容易にデータを抜かれる環境というものにあるのは非常にまずいと、まあ、ここは自由とそして安全というものを、天秤にかけながらですね、考えていく必要もあるし、そして、まあ、こうしてすでに EU やイギリスそしてアメリカ、G7 のほぼ主要な国はすでに規制をかけているという中で、G7 議長国の日本が何もしていないということに関してこれでいいのかという声はもっと上がってもいいのではないかというふうに思うところであります。それからですね、財務省と金融庁日銀は今日夕方国際金融資本市場に関する情報交換会合、3者会合を開くということであります。アメリカのシリコンバレーバンクの経営破綻をきっかけにして、スイスの金融大手クレディスイスグループの経営問題が再燃するなど世界の金融システムが動揺しておりますので、まあ、これが日本に影響がないかどうかというものをチェックするということであります。財務省の神田財務官、金融庁の中島長官、それから日銀は、内田理事が協議をするということであります。まあ、日本に直接の影響があるかどうかというところは非常にこう微妙というかですね、まあ、今回の場合は、まあ、昨日おとといもルご説明した通りでありますが、その何か価値の下がった証券を持っているとかそういうようなかつてのサプライムローンのようなものの問題ではないというふうに言いながらですね、まあ、利上げをしていくというところで、まあ、引き締めがある程度持ち上がってきたところで、まあ、副作用というものも出てくるということになってくると。でここで ECB ヨーロッパ中央銀行は予定通り 0.5% の利上げというものをやってきたと、まあ、インフレ退治というものを優先したという形で引き締めの手を緩めなかったということになりました。そして、来週にはですね、 FOMC アメリカの連邦準備制度理事会 FRB の政策決定会合、連邦公開市場委員会が開かれるわけでありますが、まあ、ここでどうなっていくのか、 0.25% の利上げが予想されてはおりますけれども、これをどうするかと、タカ派的な発言を続けてきたパウエル議長が少しトーンを緩めてきたと、まあ、特にこのシリコンバレーバンクの破綻と以降は、金融システムの維持ということに全力を掲げているだけに、利上げをするかどうかというのは非常に注目されるところでもあります。で、ことほどさように利上げの副作用というものは、意識しながら、やっていくしかないと。日本でもですね、まあ、やるにしても非常に、小幅なものを続けていかざるを得ないということ、そして、まあ、やるためにはですね、もう少し経済が上向きにならないことにはなかなか難しいというところも言い添えておかなくてはいけないところだろうと思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。